奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では毎回楽しいゲストを迎えしまして、柔道についてあだこだお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日も東京でございます。東京といえばもちろんこの方、料理平社員。
はい、こんばんは、料理です。
こんばんは。もう梅雨も明けまして。
明けましたね。雨の少ない梅雨が明けまして、ね、
最速らしいよ、
ね、あ、そうなんですか。
まあ、あまりこういう話をするあれでもないんだけどね。
天気の話からまずはやっぱり話をして。
そうだよね、早速オープニングトークなんだけどもね、
はいはいはい、
ちょっと、まあ、実はあなたとは以前少し居酒屋で話をしたんだけどもね、接待マナーについて。
はい、
最近ネットで結構話題になっているのが、
は
い、まあ、焼き鳥の串を、
あ、はいはいはい、
取りますか、
外
すかどうか問題、
はい、
唐揚げにレモンかけますかどうか問題、
はい、
みたいな話が結構にぎわせていて、
はい
はい、っていうところで僕そこで一つ気になったんです。そこかち、今のごめん接待っていうよりも、まあ飲み会で、まあ、これやりますかみたいな。
それは合コンとかもしかり
含めて、
はい、
含めて、
はいはい、
で、まあ、いろいろネット見るとね、その焼き鳥は実は焼き鳥屋さんに聞くと、実はその焼き方もあって、その一つの串で一つのストーリーなんだみたいなね。
なるほど、それをバラしちゃうと、
そうそうそう、
まあ、
違うと炭火だと特に違うみたいな、
作り手からすると
、そういう話とかあって。
なるほど。
で、まあまあ、そういうのあるんだけど、それ見てて思ったんだけど、僕はちょっと最近悩んでる、は
い、悩んじゃうことがある、はい、
悩んでる、そういった一つのマナー的なものでいくとですね、
ババン、
お刺身の、わさび直箸で取っていいのかどうか問題。
なるほど、深いぞ
これはさ、ややもするとね、
はい、
ややもすると、
はい、
先にちょっと箸にちょっと醤油とかついてたりとかする可能性もあったりとかして、
うんうん、やだな、やだな。
結構刺し盛り的な、
はい、
あれ接待とかでも、
うん、
こう個人個人にコース的に割り振られるケースもあるんだけれども、
はい、大体刺し船盛り的な、
そう、結構船盛り的にちゃんとこうお頭付きの、
なるほど、
お客さんの方に向かった、
うんうん、
ご立派なやつあるでしょ。目が合うやつ。
わさびはそれは山丼。
山丼。
ちょっとなんか4カ所ぐらいに設置される。
まあまあ。
だとしても一人一山じゃないと。
じゃない。
なるほど。
で、なんかちょっといいわさびの荒ごしっぽい。
ああ、なるほど。
で、
うん。うん。
醤油ね。
はいはい。
そこからストーリーが始まると思うんだけど、
醤油を刺すとこから
初めにちっちゃい、
はい、
お皿をね、
醤油皿、
ね、醤油皿を割り振り、はい、
うん、
割り振るじゃない、
割り振ります。
で、醤油をお客さんのところにかける、入れる、その醤油皿の中に、
注いであげるかどうかってことですか、うん、あのね、いや、私あんまりやられたくないですよ、それ。
うん、なんかね、
うん、
僕も受ける側のこともあるからさ、
はいはい、
どぼどぼ入れるやついるじゃん。
いる、いるんですよ。
いるよね、
なみなみと。
そう、
その
なみなみは別に、醤油皿すり切れたわけじゃないけど、うん、でも僕の感覚からしたらちょっと多め、はい、
そうですね。私もどちらかというとそのチョンなんですよ、食べるという醤油。
あ、わかるね、いいこと。
チョンなのに、
うん、
ちょっと多いとっていうのもあるので、自分で行きたいです、そこは。
でも、
うん、
でもこっちが接待してる側とするじゃない、
うんうん、
で向こうがなかなか醤油を、
うん、
醤油皿に入れよらへんと。
なるほど、じゃあもう入れちゃいましょうか
入れよらへん、
それ街なのかなみたいな雰囲気があればそれ注ぎますけど、
うん、その時はだから、多いと取り返しつかないから、やっぱ少なめに入れざるを得ないよね。
そうですよね。
でもその時のお客さんが継ぎ足したら嫌だよね、
うん、気まずいですね どうかな、でもあんまりこう行くかな。
僕はね、でも、もう結局、うん、刺しに行くね。
刺しに行きますか。
刺しに行く。
ちょっとこう顔色を伺いながら、
いや目線そらさずに刺しに行く。
なるほどね。どうなんだ。ノールック正しいのはどうなんでしょうね。
ノールックだね。
まあおじさん古い方はやっぱり刺され待ちっていうのがあるの
かもしれない。あるんじゃないかなと思うんだよね。
今だけでもその気の知れた人たちだとまあ普通に回しますけど、
まあねね、でもね、うん、その後ですよ。
はい、
わさびこれをね、
うんうん、
いやいや入れに行くことは絶対ないじゃん。
取ってあげる。
取ってあげる。
それはないです、
ね。ないでしょ。うん、で、
だからわさびノーサンキューのパターンもあるから。
そうだよね。あとまあなんかカツオ的なものだと生姜みたいなものだったりとか、
あるし。
ね、うん、とさ超違う皿にもただ刻みネギとポン酢的なもの。
うん、配分もあるので。
そうした時にあれでね、あのまだ何か取るときに、うん、箸ひっくり返すやつとかいるじゃん。
う
ん、
あはい。
でもわさびの場合その箸ひっくり返すのも変じゃない？
嫌だなそれは。
どうしたらいい？これどうしたらいい？ちなみに用意はどうす？
あのですね、まあそれはお店にもよるかもしれないですけど、うん、わさびだけ別でもらいます。
そんな
反則？反則？
えそんなそうじゃないことも多いでしょ。だってそれはそんな
わさび別だとしたら、もしくはもう僕わさびそんな取らないです自分で。
だ僕はよ、僕はお客さんが取るまで待つね。
まあまあそれはまあそう
です。だから直箸、
うん、
で直箸でいく。
直箸取る場合は直箸でいきます。ちょっとなるべくまあそのねぶって取るとかはちょっとさすがにできないですけど。
でもお客さんがね、
それもお客さんでいいんですか、その
お客さんでいい、
お客さんでいいですか。はい。
お客さんがなんかその箸ひっくり返したりとか、うん、なんかそういう気の使い方をしてると、
うん、真似る。
それと同じこと
です。合わせますね。それは、それは合わせます。でも僕そんなにでもわさびがなくても大丈夫な自分なんですよ。
へー、
そういう意味では。
でもそれって逆にお客さんからこいつは頭おかしいんちゃうかと思われちゃう。
頭おかしいですかね。いやそれはあった方がいいですけど、なくちゃ食べれなくはないので。
いやー俺ね、いつもね、そので、あの醤油が、うん、さっき言ったように僕は少なめでいくので、
はい、
途中醤油が尽きてきて、あのまあ1時間もすれば醤油足すんです、また、
うん、
そしたら必然的にもう一回わさび行きたくなるじゃない、うん、
これでもね、醤油と取って溶かすパターンと、人によってはいちいち一枚一枚にちょんと乗せて、
乗せる人もいる。
それを乗せたのを醤油につけて食べる場合も。
でもそっちの方が絶対少ないと思う、割合。
少ないですかね。で乗せる場合はもうタイミングが
ないね。
なくないですか。
ない。で俺はその悩むのは、だから醤油を足して、はい、もうちょっと割り箸だったりお箸にある程度醤油が染みた状態で、うん、もう一回直箸でわさびに行ったら、そのわさびの周りが
海藻みたいなやつもちょっとついてついて、
いやそしたらわさび直箸で行ったら、はい、わさびの残りのところにちょっとその醤油が少しついたりとかすると、はい、気にしすぎ、
まあ、わさび自体がある程度そういう殺菌作用があるのでそんなに気にしなくていいのかもしれない。あの
すりおろしたりするやつはベストだな、うん、俺
そうですね。
本当にいいとこ行くとあるじゃん、
一人一人あの配られて、
そうそうそうそう、
サメ肌のやつとあれと
あれで、
それいい、
それが1個しかないやつとかだと、はい、逆にすらなきゃいけないっていうすり地獄が待ってるでしょ。
それやだな。すり地獄もあるな。気にしすぎかな。
そうなのかな。
どうなんですかね。マイわさびとか持っていった方がいいんですか、ね、
でかもっとちゃんとしてるとこだとやっぱ割り振られてるからそう心配ないのかね。でもやっぱあるよね、でっかい、
なんかでっかいんだけどなんかポジショニングがこう分かれてるパターンもあるので、まあ、その場合はまあ全然気にしなくていいと思うん
ですけど、どなたかリスナーの方であの一流料亭に勤めてる方教えてもらえないかな。
もう一流料亭だったら分かれてると思いますけど。
そっか。
そうじゃない接待っていう時点でもう気にしなくていいのかな。結局
そう、
結局うわどうなのかな。
まあいいや、もうちょっとこれは、ね、
まあでも尽きないですね、その手の
ちょっと
居酒屋マナー論はいろいろ。
そうだから自然に気にしてる自分にあの 気づきを与えるというかね。
なるほど、うん、でもそういうふうに思ってる人がいてだというふうに考えたらあのクエリ部長を接待すると考えたらこれはもう大変ですよ。
いやでも目につくんだよね。だから
もうそこの時点で今日はクエリ部長だって時点でもう言っとかないといけないです、ね、だからわさびは
あの、まあ、僕営業だけど商社さんがいて、商社さんの先のお客さんがいて、
はい、
で、まあ、じゃあ商社さんが頑張るじゃない、その場合は、
はいはいはい、
でも自分の方が気が利くことがあるじゃない。
ありますよね、
で後日その商社にダメ出しをするとか、
あ
まあいいやあそこであの直橋わさびはどうよって、もうあの巡った橋でみたいな、まあ、いいや、
あれ行ったなみたいななりますよね。
なるよね。おー行ったー、おー行ったみたいな。
そんな仲良かったっけ言うんですよね。
なんかそれ前のさタクシーの時もなんかこう俺が単にこう気持ちらしいだけの人みたい
なっちゃいますね。
まあごめんしとこ。
そうですね。
でね、はい、今日はですね、あのちょっと実は少し間が空いたので、
そうですね、うん、ちょっと前回から
でその中に大きな試合なんかもあったりとかしたり、はい、まあ、ちょっとしたニュースもあったりしたので、そのあたりを振り返りたいなと思いますので、よろしくお願いします。
ぜひお願いします。
はい、よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話しましょう。奥入部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけども、はい、何かいこうか。全日本学生からいきますか。
全日本学生がやっぱり一番最近、
いや
でもないかな。
でも、うん、でも僕はやっぱまさかまさかまさか
意外な展開でしたよね。
意外だったね、
うん、
まあ、もういきなり決勝の話でもしたらいけないか
まあでもそうですね、まあちょっと、まあ、うん、いきなり決勝の話だとあれなので、
うん、
順を追うと、まあ、まず女子、
うん、
女子はいいか女子と言いながら出てこなかったな。
男子の話を、ね、男子はやっぱ、うん、でもまあ東海ってもう、まあ、まあ東海でしょっていうことじゃん、
うん、
そもそもそ
こと
でも
東海でそんな余裕はなかった。
そうだし、
うん、
まあ、ちなみに、まあ、結果聞いて知ってからだけど後付けになるけど、
はい、
東海の次ってどこと思ってた？
日大。
あ、日大、
うん、
僕ね、
うん、
国士舘か明治かなと思ってたんだけど。
あ、本当ですか。俺あの一式木本ペアをすごく買ってるんですよ、まあ、ちょっ
と全日本に行った我々としては、
ね、
そっか、
あの辺をここがちょっとね頑張るんじゃないかっていうふうに思って、ちょっと日大だったんですけど、
まあ、でも、
でも 明大国士舘もまあ確かに揃ってはいるので、まあね、東海食うとしたらそのあたり
かな。だから東海一強になんかその辺が乱暴、うん、みたいな、うん、で、まあ、抜き戦でもないしね。
そうですね、
まあ、脇に行くっていうことも確かにあり得るかなっていうところの中で、
うん、頑張ったのが
頑張ったのは
せーの天理ーーあれちょっと
池江つくちゃダメか。
そうか、そうか。つ
くま天理頑張ったもんな。
天理頑張ったと思います。
確かに天理頑張った。3
位でしょ。あ、違う。
違う。
3位。
あ、そうか、3位
だよ。3位でしょ。
そうだよね。
3位に食い込むとは思ってなかった。
そうだね。うん、日体大を食ったんだよな。
そうだね、出ました。
日大食って日体大食ったんだ。はい、
そうそうそうそう。日大も食って日体大も食ったんです。
そうね。そう考えたら。
そう考えると頑張った。
大主君だね。
うん。天理はですね。もそうだし、確かに筑波も、うん、
筑波
ってなんだろうな。
筑波と思わなかったな。
そうですね、
筑波か国士舘勝ったんだよな。
筑波ってだってでかい選手
いないもんね。
いないでしょ。
いない。キャプテン笹丼でしょ。
笹丼でしょ
いや、そうなのよ。
だからもうなんでしょうね、やっぱそのチームワークというか、役割分担というか、
それがなんか、ま
あ、一体感というか、なんかあるんでしょうね。
そういうのはさ、なんかいいよね、その大学団体ってそういうのいいよね。
そういう、まあ、団体戦って、まあ、ありますからね、そういうのが。
いや、だから俺でもそうね、でも天理、
いや天理そこまで行くとは思わなかったです。
それはそうね、うん、それはそうね。 サドンのつくばはさ、
はい、
そうか、あれだ、田島、
そう、あとは石川龍太選
手、石川龍太、
あとでもルーキー関根、
あ、それすごかったみたいだね、
ルーキー関根がまあいますし、ね、
でも100キロ超級のドンドンドンって別にいるわけじゃないじゃん、
ないですからね、そう考えても東海とか、
そうね、
足換も国
士官、まあ、でも香川、大田か、奥野、まあまあそうね、
いますから、
でかい、
そう考えるとでかいですよ、まあ YouTube とかでも動画見ましたけど、やっぱなんかサイズ感がやっぱ違いましたね、
違うよね、よくだと僕たちが、一時期迷ってた松村君はやっぱり行ってたね、
松村君行ってましたね、
東海に、ね、
出てましたね、東海で
した ね、 ってたね、でやっぱ日大、そうか、石木本、山口、東部、
山口東部、そうですよね、面白くないですか、日大、
あの将来の薮松地候補と呼ばれてる東部、
いや、薮松地候補こと東部直樹選手、
万人候補、
そう、そう考えると日大面白いなと思ってたんですけど、
ね、確かに天理なんか金銃も全然上げてないもんね、
優勝候補になってないですもんね、
いやそういった意味では確かに天理頑張ったし、
頑張ったと思う、
かといって筑波は若いメンバーで、
うん、
でやっぱ驚きの決勝でしょう、
ね、
笹丼強っと思ったけど、
笹丼強いっすね
横車みたいな、
横車
なんか裏投げを回転させたいな、
裏投げをさらに、そうですよね、
一回抱え込んで、
あれ横車なんですね、
抱え込んでからの、
うん、
なんかフロントスープレックスみたいな、
もうそうですね、もう一回前に行ってもう
でもね、すごいなと思って、
あれやれちゃうんだもんな、
で、あれ本当かね、あの東海とのさ、
はい、
あの決勝代表戦をじゃんけんで決めたっていうのは、
わからない、本当なんですかそれは
分かんないけど、
奥入り部長からお聞きしましたけど、
高藤選手とかもつぶやいてたよ、
あ、そうなんですか、
筑波らしい、
じゃんけんで決める、
じゃんけんで決めるあたり筑波らしいみたいな、
それは
本当
確かに、でも笹丼登場した時になんか笑ってたんですよねなんかこう
だとしたら勝った人負けた人、勝った人
は、ね、どっちなんでしょうね、まあ、なんかね、勝ち残るでしょうね、
多分関根君のツイッター見るとね、
はい、
なんかじゃんけんで負けたのが悔しいみたいな、
あ、
じゃあ勝ったんだろうね、
だから笹丼が勝ったんだよっしゃ俺が行くぜと、
ねえ、それは負けてんじゃダメだよな、さすがに
負けて、あ、俺かで出ちゃいけないですねそれだったらもうそうだよ、
まあまあ太田ヒューガーにボカーン投げられたけどさ、
ヒューガーもそうですね、まあ致し方ないでしょうね、
うん、まあ仕方ないけど、
うん、
まあ、とにかく決勝まで行って代表戦だもん、
だからもうこれはやっぱり何があるかわからないというのを改めて感じました、
ね、3年生、3年生だから来年も面白いよ ね、 ね、まあそうだね、東海
3年生で首相なんですか、
3
年生が、あ、違う
違う、ちゃうでしょ、4年生でしょ、
笹丼4年生か、
うん、いや楽しみですよ、来年、これ逆に来年が楽しみじゃない、
う
ん、
来年はもうちょっとこれ東海も戦力的に、まあ、分からないですけど、
まあ、入ってくるからな、言っても東海はな、
そうですね、
でも日大がほらで天理もさ
中野
ね、
怪物いるし、
怪物入ってくるし、
村尾がどこ行くか分からないですけど、
村尾どこ行くんだろうね、
村尾どうなんでしょうね、東院ってことはまあ筑波ルートもあるかもしれない、
あるかもね、
ですよね、
いや面白いね、
そういう意味では東海がちょっとうかうかしてられないというか、
いいじゃない、いいじゃない、
面白くなると思いますね、
ちょっとね東海強すぎながらね、
東海がやっぱりね頭一つ抜けることによってちょっと、
でも今こう見渡した時に高校柔道界さ、
はい、
東海大附属がさ、
うん、
そんなに振るってないじゃない、
振るってないですね、
でやっぱりそこの強みがやっぱり東海大の強みだったから、
はいはい、
15校
そんなあるんですか、
かつては僕が知る限り僕の時は15校だったね、
そうか、
そこは振るってないから、
うん、
どうかっていうところはあるけどね、
あるな、
あるね、それ以外のトピックで言うと何かある、うん、あの出ぐくり強くない、
出ぐくり強いですね、強くなりましたね
なんかね、金獣の
負けてないですよね、
そう、金獣の表記は出口がカタカナに変わったね、
そうですね。しょうがないですね。もう漢字使えないですよ。日本代表じゃなければ。
いや出遅れなんか脅威になってきたなと思って。
出遅れやっぱ安定感ありますよね。
安定感あるんで強いんだよね。
日本人選手ももうほぼ負けてますからね。
負けてんだよ。
まあ、出遅れが強いと強いカナダ代表ですね。
っていうのとあと近所で見てあなたがシシメアイちゃんあの可愛かったって言ったけど、はい、ちょっとこれ読んでてちょっと少し好きになってきた。
もともと嫌いじゃなかったんですけどね。
変わったんですけど、なんかちょっと好き度が増してきたね。この
ちょっとなっちゃんをしてた以上ちょっとね好きになっちゃいけないんだっていう何か姿勢心が今まであったんですけど、ちょっとそれがだんだん緩くなってきた感じはありますね。
そうなんだよね、そうなんだよね、
そういった意味でいくとこれまた、まあ、全実業団団体もありましたよね、
うん、あった
で旭化成か、
そう
旭化成が優勝したり、
うん、
なんやかんやありましたよね。
どうなんでしょう。薄いやつ新鉄住金と旭化成だよ。
そうか。
でまた柿田暴れるみたいな。
あ柿田暴れたんだ。
で小原選手
はいはいはい
が、うん、すごい調子良かったみたいな。一方大内選手は引き分けみたいな。
大内選手は引き分けちゃうみたいな。あそんなドラマなかったのかこれは。
でもその小原上田で行くと新鉄住金上田勝つと思ってたと思うんだよね。
あそうだ本当だ。
だから対照
戦で対照戦になった時にこれいけるぞと
なったと思うんだよね。
でも旭化成頑張っちゃうみたいな。
そう
そうか。
あとこれが確か女子が面白かった、
ね、女子面白かった。
三井住友海上と、
うん、
小松、
うんうん、
で船久保、
船久保が吉田司に勝ったんですよね。
で玉木桃が宇田川に勝ってんだよ。
そうなんですよ。
これが驚きで、なおかつ多志美久と千鶴ちゃんっていう、
多志美久と千鶴ちゃんが
ドリームマッチが、はいはい、あって
結局
多志美久佐々木強くまして投げられた
んだ。そうですね。
結構これねドリームマッチが、
そうなんですよね、結構面白いマッチがありましたよね。
あったからこれはこれで面白かったと思うんだよね、うん、勝利が自衛隊大学で高山理科にリベンジ
したみたいなやつもありましたよね。
これがね意外と見に行ってたら面白かったんじゃないかな。
女子は面白いですね。これどこでやったんですか。
久留米アリーナ。そう
地元だこれ。
遠いわ。
遠いですね。
遠い。
そんなとこでやってるんですね。
まあ、あとここではあれがあったんだよね。松本香織
復帰戦、そうですね、
2勝したっていう。
2勝したと。そうですね。
なんだっけ、ママでも野獣。
ママでも野獣。そういうやつは何。ママでも
なんかそんなようなことなんか言ってた。
ママでも野獣か。
なんかそんなようなこと言ってたよ。
ああ
ね、そう。
ママでも野獣ってでした
っけ。違ったっけ。なんか野獣なんだっけ。なんかそんなようなフレーズあったんだけど、まあいいや。
はい、ママといえば引退された西田、
うん、あちょっと髪の毛伸ばして
日大女子のコーチで今回の金獣でも出ました、
うん、
が第一子を妊娠されたというニュースが
、うん、
ございました。
なんかまあ、はい、うんってしか言えないんだけど、
おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、奥入部長柔道団にはからとして、おめでとうございます。
おめでとうございます、は
い、
無事元気なお子さんを産んでいただければ、
そうですね、
思います。
そんなところかな。
そうですね、
うん、で、そろそろさ、
またそうですね、
世界選手権も
暑くなってきましたから、もういろいろありますよ。その
禁
酒期もあるし、インターハイもあるし、
世界選手権もある、
アジア大会もある。
この辺はちょっとまた予想をしていかなきゃいかんかなと、
う
ん、
そうですね、
思いますんで、
ええ、
予想を、
まあ、こうご期待ですね。その辺はちょっとまた、ね、
予想を楽しみされている方、
はい、
おられることかわかりませんが、ご期待ください。どこかな。
ぜひぜひ、はい
はい、じゃあ今日も楽しくお話できました。ありがとうございました。
それまで。